個人質問、質問者、村上大使、子供を望む方と子育て家庭への切れ目ない支援について、質問、本市の不妊治療支援事業について、制度開始を前向きに受け止める一方、必要な方が迷うことなく支援を受けられるよう、申請や相談のしやすさ、プライバシーへの配慮、さらに岡山県が実施する制度の活用をどのように進めるのか尋ねる。答え、本市は本年度から保険適用となる一般不妊治療と生殖補助医療の自己負担分について、1回あたり10万円を上限に助成している。医療機関や県と連携した相談体制に加え、手続きの郵送対応やホームページでの案内、チェックリスト掲載にも取り組んでいる。今後は県の制度をしっかりと確認し、助成の拡充について前向きに検討したい。合わせて必要な方に分かりやすく情報が届くよう、周知や相談体制の工夫を進めていく。質問、西一町の子育て支援連携会議について、会議設置にとどまらず、休日保育や一時預かりなど具体的な支援につなげるため、民間事業者を含む現場の声も活かしながら、子どもを望む方から子育て家庭までの切れ目ない支援をどう進めるのか尋ねる。答え、連携会議で各市町の現状と課題を共有し、次年度以降の施策実行を目指している。現時点では自治体同士の連携を基本とするが、課題整理が進んだ段階で、必要に応じて民間事業者や関係者の意見も聞きながら取り組みを進めていく。合わせて行政区域にとらわれず、すべての人に寄り添う支援に取り組んでいきたい。質問者、加藤義久。岡山晴れ色キャンペーン2026の取り組みについて。質問、本年9月5日から11月30日まで、食とアートをメインテーマとして本キャンペーンが開催される。その成功に向け、笠岡市観光協会と一体となった準備や具体的な企画は進んでいるか。答え、笠岡市観光協会が笠岡諸島を周遊するツアーを5件企画検討している。そのうち2件が笠岡諸島のグルメを堪能するもの、3件が食と伝統文化を組み合わせたツアーである。質問、観光受け入れ地としての環境整備やおもてなしについて尋ねる。答え、案内看板の設置や清掃等の環境整備が重要である。その上で、笠岡市観光協会が観光客に対して食や伝統文化を生かした満足度の高いツアーを提供していくものと認識している。ネーミングライツ事業の効果と今後の取り組みについて。質問、本年4月から本市が所有する8施設にネーミングライツを導入しているが、導入施設に対する市民の評判、効果を尋ねる。答え、本市の新たな試みとして好意的な声をお聞きしており、好評をいただいていると感じている。質問、 令和7年12月定例会の一般質問時において、継続して取り組むとの回答を得ているが、その進捗状況について尋ねる。答え、財政健全化プランに掲げる新たな歳入確保の一環として取り組んでいるところであり、他の公共施設においても、新たなネーミングライツの導入に向けて検討を行っている。質問者、山本聡。下水道のインフラ整備について。質問、下水道事業の基本的な考え方について尋ねる。答え、国は、持続可能な汚水処理事業の運営に向けた縮小方向への検討を行っている。本市は下水道の普及が遅く、計画上まだ整備を終えていないところがあり、引き続き整備を進める。その上で、国の検討結果を踏まえて、効率的な事業運営ができるよう、検討する。質問、真鍋島の漁業集落排水施設整備事業の使用料金について、今後の見込みを尋ねる。答え、本市では公共下水道等の一体的なサービスの提供を目指しているため、真鍋島の使用料金だけを変更することは、考えていない。企業誘致について、質問、流通面での地理的なメリットをどのように考えているか尋ねる。答え、本市は山陽自動車道スマートインターチェンジの整備、および一般国道2号笠岡バイパスの開通により、交通の利便性が向上することで、原材料の仕入れから製品の出荷に至るまで、迅速かつ効率的な流通が実現できる環境が整っている。これらの交通結節拠点を要する立地条件は、事業活動におけるコスト削減や生産性向上に直結し、特に製造業や物流関連企業にとって魅力的な事業展開の拠点となりうる。この優れた地理的メリットを生かし、民間活力によるオーダーメイド方式での事業用地の造成を進めるとともに、今後も積極的に企業誘致を進め、地域経済の活性化につなげていく。質問者、異議守る。県立高校再編計画について。質問、新しい普通科とは具体的にはどのようなことか。答え、笠岡を学びの場として探究学習に取り組み、自己や社会の未来をデザインする学科とされている。本市では、小中学校でも探究活動の取り組みが行われており、高校でも地域や企業と連携を図っていただくことで、未来の笠岡を担う人材を育ててもらいたいと考える。質問、笠岡工業高校の跡地活用は何か具体的な計画はあるのか。答え、現時点では議論されていないが、本市の活性化につながるよう期待している。質問、県教委任せではなく、市民的な議論をすべきではないか。答え、地域の合意と理解のもとに進めるよう、県に要請している。市独自の物価高騰対策を求める。質問、市民や 中小業者への物価高騰対策支援を市独自で実施できるか。答え、財源が壁になるため、現時点では市独自の支援は考えていない。質問、中小業者への資金繰りの支援は考えられないか。答え、資金繰りへの支援を求める声は多い。県が融資を始めているので紹介している。質問、介護事業所へのガソリン代等の補助は考えられないか。答え、市だけで対応するのは難しい。近隣市長とも力を合わせ、県、国に要望したい。質問者、薮田誠二郎。道の駅笠岡ベイファーム再整備事業について。質問、再整備の基本方針及び事業スケジュールについて尋ねる。答え、基本構想のコンセプトとして、誰もがいつでも安心して立ち寄れる拠点、情報が次の行動につながる拠点、地域と観光客が交わる拠点の3つを挙げ、直売所飲食スペースの拡充及び回遊性、利便性の向上を図る。今年度は基本計画を策定する。その後、実施・設計・建設を進め、令和13年度の供用開始を目指す。質問、今年度開通予定のバイパス、玉島笠岡道路と同時に道の駅をリニューアルオープンできるスピード感を期待していたが、今後スケジュールを短縮できる可能性はあるか。答え、どのような規模の施設になるか決まっていないため、長めのスケジュールを設定している。今後、基本計画等を策定する中で短縮を図る。質問、笠岡の思いを結集した再整備事業と地域経済への還元を尋ねる。答え、持続可能な運営と地域活性化の核となる施設として再整備事業を進める。観光案内所等を整備し、市内全域に人が行き渡り、観光客が周遊できる仕組みを検討する。質問、複数の課題を解決する滞在リゾート型の温浴施設の可能性や、空飛ぶ車の次世代モビリティのポート機能の拡張性を調査することについて、市の見解を尋ねる。答え、民間活力導入可能性調査で、新事業実現の可否を検討していく。質問者、真鍋陽子。笠岡市における地域データ活用と広域情報連携について。質問、1、情報を地域インフラとして捉えているのか。2、広域連携が行われている中で、各種情報を県域内で共有・循環させる仕組みづくりについて尋ねる。3、自治体のオープンデータを地域内で活用できる環境づくりについて尋ねる。答え、1、情報は重要な地域インフラと捉えている。2、他市町と連携した情報の展開は非常に重要と考えているので、今まで以上に充実できるよう検討していく。3、オープンデータは 地域社会全体で活用されることで初めて価値を生み出すが、現在は必要なデータがどこにあるか分かりにくい状態となっている。本誌のホームページ上にオープンデータ専用ページを設置し、必要なデータに素早くたどり着けるよう情報を整理、集約する。合わせて多様な分野のデータを追加していくことで、オープンデータの活用促進に取り組んでいく。次期学習指導要領と地域に開かれた学びの改革について。質問1、笠岡らしい教育とは。2、厳しい社会状況において、地域探究学習や多様な主体との連携は、単に学習指導要領に沿うだけではなく、子どもたちの心を支えるものであってほしい。本市における教育政策、福祉政策、その他の強みを生かしながら、どのような教育環境を構築していくのか。答え1、自分で考え判断し、他者と共同しながら課題解決する力をつけることができる教育。2、地域の協力をいただきながら、子どもたちは地域住民の一員という自覚のもとで教育を展開していきたい。質問者、森谷元憲。周期対策について。質問1、周期対策事業の検証結果と今後の取り組みについて。2、各農家の取り組み状況の見える化について。3、事業者等からの新しい周期対策の提案状況について尋ねる。答え1、取り組みは前進しているが、周期の原因そのものの低減にはつながっていない。課題のある農家に対して、改善に向けた助言や指導、周期対策資材の積極的な活用を促し、周期対策を進める。2、今後は、各農家で行っている周期対策の良い方法を共有し、公表できるように検討している。3、昨年は11件の提案があり、8件検証した。今年は新たにオープンイノベーションに取り組む。丸中閉店に伴う今後の対応について、質問、丸中閉店に伴う買い物難民等の対応策として、公共交通の再編を検討しているか尋ねる。答え、再編は考えていないが、笠岡地区と番町地区の2つの都市拠点を結ぶ公共交通の機能強化に取り組む。質問、飼料運搬船清流丸に移動販売車を積み込み、フェリー便や店舗がない島で移動販売を行う社会実験は可能か尋ねる。答え、船の用途変更や民業の独占圧迫等各種課題が想定されるため、現時点での実施は容易ではない。質問、高齢者の買い物サポートの仕組みづくりについて尋ねる。答え、市内には複数のスーパーが存在するため、乗り合わせなども含め、高齢者、タクシー利用助成事業等の活用も検討してほしい。質問者、斉藤和信。笠岡湾干拓地周期問題について。質問、今後、 周期発生源そのものを軽減する方策について、どのような協力、支援、働きかけを進めていくのか尋ねる。答え、専門機関とともに巡回調査や指導を行い、協定を結んだ農家間で優良事例等を情報共有するなど、積極的な環境改善を働きかけていく。合わせて周期測定器を活用して、周期対策資材の有効性を確認するとともに、資材購入費への支援を行うことで、農家への積極的な導入を促し、周期の低減に取り組む。また、新たに取り組むオープンイノベーション事業においても、民間企業のアイデアや技術を活用した解決策を探っていく。所有者不明土地問題について、質問、将来的な公共性、防災、空き家対策等の観点から、所有者不明土地の整理支援を含めた総合的な対策を進める考えはあるか尋ねる。答え、本市における所有者不明土地と相続登記の完了していない土地は、令和8年4月現在、山林、農地を含め24,027室、3,090人である。そのうち23,013室、2,960人については、相続人代表を把握しており、残り1,014室、130人については、現在所有者の調査を行っている。引き続き、空き家対策や固定資産税の課税調査等の中で、所有者の把握と適正な相続を促すことを基本としながら、所有者不明土地の対策について研究し、国への要望も検討していく。